てウエスタンセラピテクス研究所 IR セミナー。この番組は証券コード4576東証グロース上場でウエスタンセラピテクス研究所の IR 活動の一環としてお送りします。お話はでウエスタンセラピテクス研究所代表取締役社長の日高雄一さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は8月30日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード4576東証グロース市場上場株式会社でウエスタンセラピテクス研究所代表取締役社長日高雄一さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
はい、デウエスタンセラピテクス研究所の日高と申します。本日皆様にお伝えしたいことは、我々の会社のことでございますが、一応この1枚にまとめて、最初にご説明したいと思います。まず DWTI というのはですね、我々の社名を、短縮して頭文字を取って、DWTI と言っております。でウエスタンセラピューティックインスティテュートというのの、頭文字を取って DWTI デューティーというふうに呼んでもらっております。我々は創薬している会社ということで、ベンチャーでございまして、眼科の疾患の開発をやっているということになります。すでに、薬になった実績がある成果を持っているということと、眼科疾患に強みがあるというのが我々の強みということであります。我々のバイオベンチャーの業界はですね、開発プロジェクトを、パイプラインというふうに呼ぶわけなんですが、我々のパイプラインというのは非常に充実しているというふうに思っているのが我々の強みでございます。この我々のですね、特徴を生かして、今後の成長を目指していくということでございますが、非常に充実したパイプライン、これを生かしてですね、すでに製薬会社様にライセンスアウトをしているものもございますので、その製薬会社様が売り上げを上げられるものの中からロイヤリティをもらって、でさらに、現在、開発を進めているものに、成長投資を行ってですね、いろんな形で、収益化を図っていって、最終的に企業価値を上げていきたいというようなところが、当社の成長戦略ということでございます。で続いて医薬品とはということで、ちょっと前後してしまうんですが、薬を飲まない方はいらっしゃらないというふうに思います。薬はですね、こちらに書いてあるような、ものの形、こういう錠剤のものとかですね、こういうような形のものが薬なわけですけど、実はこの薬の有効成分というのは非常に数パーセントというふうに言われていて、非常に有効成分は少ないんですね。で、それ以外に、安定剤とか保存剤というものが入ってまして、それに、そのすべてのものを、医薬品の開発で、安全性とか有効性を確かめていくというようなことをしております。で、非常に長い年月と、多くのお金をかけて、進めていくわけですけど、その中で主に出てくるプレイヤーというのは、この大学、大学で、研究の実績が上がるとですね、それを、我々のベンチャーがそれを事業化するというようなことをしまして、で、その事業化を、したところに、その外注で、開発とかですね、製造請け負う会社がありまして、で、それらの会社に助けてもらいながら、最終的にその事業化したものを製薬会社様に渡すと、こういう、流れの中で薬が開発されているということでございます。で続いて我々が置かれている環境なんですけど、医薬品業界、全世界でいうと約200兆円ぐらいの市場規模があるというふうに言われておりまして、ご案内かと思うんですが、アメリカの市場が一番大きい、この200兆円のうちの、約半分ぐらいがアメリカの市場を占めているということになります。一方我々日本というのは過去でいうと、このちょっとオレンジの薄い黄色のところなんですけど、過去比較的市場があったんですが、現在においては非常に少ない市場になっておりまして、10% 以下ぐらいの市場しかないんですけど、概ね、日本が国の単独でいうとアメリカ、中国、 まあ、日本というふうに言われてまして、まあ、EU とまとめて言うと、まあ、EU の次に日本が来るということで、まあ、徐々に日本のポジションは落ちているということがこの医薬品市場全体の構成であります。一方、我々が、眼科市場をやってるんですけど、この眼科市場というのは、この200兆の中で言うと、まあ、10兆円弱の市場で、まあ、529億ドルということでございます。ただ、今後ですね、非常に大きく成長するというふうに言われておりまして、やはりその、世界中で、まあ、視覚障害をお持ちの患者様というか、まあ、方が、まあ、22億人もいらっしゃるということで、まあ、今後の成長率が高いというふうに言われている一つの領域でもあるということでございます。で、続いて我々の創薬の実績でございます。自分たちで作った、創薬したものがですね、まあ、上市というのは販売したということなんですけど、上市品を持っているということで、これ日本の緑内障の2023年度の国内売上ランキングを載せています。で、日本の売上の市場はですね、約885億というふうに言われておりますが、この中で製品別で言いますと、3番目にこのグラナテックという薬剤がありまして、で、あと10番目にこのグラアルファというものがあるんですけど、これ販売はすべてコバさんが、まあ、これも名古屋の会社なんですけど、コバさんが行っているということでございます。まあ、この日本の緑内障の売り上げの中で、3番目に位置する製品を、まあ、1ベンチャーである、まあ、我々が、もともとは、発明したものであるということで、まあ、我々は、まあ、非常にそういう意味では、この創薬の実績を重要だというふうに思ってますし、まあ、このような形で、まあ、69億売れていて、まあ、そのうちの一部がロイヤリティとして入ってきているわけですけど、まあ、そういう実績をもとに、まあ、次のものを開発していきたいというふうに思っております。この、まあ、グラナテックというものですね、まあ、2014年に市場にマーケットに販売されたんですけど、まあ、その後に、まあ、配合剤というのを23年に、マーケットに入れたということで、まあ、この日本で販売した後、まあ、コバさんはアジア展開というのをやっています。で、またこの配合剤についても、日本で販売した後にアジアでの展開というのを進めています。この緑内障以外の疾患、まあ、これ多疾患の適用症の拡大、まあ、追加拡大というふうに言うんですけど、まあ、これを、アメリカですとか、まあ、ヨーロッパで現在開発をしていて、まあ、全世界で、まあ、この薬剤を売っていこうという動きをコバさんはされているということです。で、ここで我々がお伝えしたいのは、まあ、我々が作ったものが日本から海外に行って、まあ、全世界に展開しているという実績を今から作ろうとしているということと、我々が今後作るものに関しても、まあ、このような形で全世界に展開できていったらいいなというふうに思っております。で、続いてバイオベンチャーについてということで、ちょっとベンチャーが分かりづらいというふうな形に思われる方が多いので、ちょっとベンチャーについても説明したいと思います。医薬品の業界で、まあ、ご存知かと思いますが、医薬品の売上のシェアは、まあ、製薬会社が、占めております。で、これ全体の、シェアで言うと、全世界の売上の 64% は製薬会社が売り上げているということであります。で、まあ、ベンチャーで言うと、約 14% の売上ということで、まあ、当然ながら、大手の製薬会社が一番売上を売っています。で、一方ですね、医薬品の創薬開発品目の数のシェアと、まあ、何件開発しているのかでいうと、大手の製薬会社は 15%、まあ、これに対してベンチャー合計で 80% をシェアを持っているということですね。まあ、これは圧倒的な開発シェアを持っていて、ここでやっぱり分かることは、まあ、売上販売は大手の製薬会社が行っていますけど、開発についてはベンチャーがいなければ世界の医薬品業界は進んでいかないというようなことかなというふうに思います。そういう意味では、まあ、我々株式市場に身を置いているわけですけど、やはりこの開発品を前に進めていくということが非常に大きなミッションでありまして、まあ、これを達成していきたいというふうに思っております。で、続いて創薬の流れでございます。ここでお伝えしたいのは、まず医薬品の開発というのは非常に長い、合計で15年から20年という期間をかけて開発するということと、まあ、ステップが主に3つぐらいに分かれてまして、まあ、この動物などを使った基礎研究非臨床というところと、まあ、人での試験の少人数でやる臨床の前期と、あと、大人数である臨床の後期という、まあ、3つに分かれているということになります。で、この医薬品の成功確率は、年々、どんどん難しくなってきていると言われてまして、今現在で言うと3万807分の1ということで、まあ、非常に成功しない、ほとんど成功しないというふうに言われています。この医薬品業界の中で、まあ、我々が、こういう開発を担っていくわけですけど、 先行投資型のビジネスモデルということで、開発を続けていって、まあ赤字がこうどんどん拡大していくわけですけど、赤字が拡大していくけど、開発品の成功確率は上がっていくので、まあ赤字が増えるけど、価値は上がっていくというような形が、我々のモデルということになります。で、ちょっとこれがなかなか難しいというふうに言われることが多いんですけど、製薬会社さんから、まあ売上を抜くと、まあ大体我々と同じような感じになるということなんですけど、まあ多額の開発費をかけて、まあそれがうまく先行投資としてうまくワークしたときに、まあ、初めてまあ収益が後から回収できるということになるモデルということになります。
これあれです。だから契約一時金というのは、まあ、契約したときに一時的にもらえるというところと、
はい、
マイルストーンというのは開発段階に応じた収益で、ロイヤルティというのは実際承認された後に販売額に応じて得られる収益ということですけど、だから御社の場合はまあその事業領域が臨床後期の途中ぐらいまでのいずれかの段階で製薬会社さんに、まあ、いわゆる同質というお渡しして、あとは応じてくださいねみたいな感じになっていくっていうビジネスモデルという、
は
い、
そうですね、はいはい、で早く渡せば渡すほど開発費用はあまりかからないので、早い段階で渡した方が会社の、まあ、資金負担は少なくなるということでいいという考え方もあるんですけど、一方で早く渡すと安く買われてしまうので、そこがなかなか難しくて、開発を後期までやると非常に大きな売上、まあ契約金を取れる可能性があるので、そこまで持ってきたいんですけど、そうするとお金が非常にかかるということで、まあここが我々にとって非常に難しいジレンマという。
バイオベンチャーってのはただそのお金投じて開発しなきゃいけないっていう、もう宿命的なものなので、そこでどこで回収するかっていう話になるわけですよね。
はい、
はい、なるほど、わかりました。
で、続いて会社の概要ということです。まあ、我々眼科をやってるんですけど、まあ、なんで眼科をやってるのかというと、まあ、やはり目が非常に重要だということですけど、まあ、最近の非常にまあ、IT の進展もありまして、目を酷使するということは非常に多いということですね。で、一方皆さんもお感じだと思うんですけど、例えばですね、目以外で言うと、まあ、歯ですとか、足腰とか、まあ、そういう皮膚とかそういうものに関しては、まあ、不自由と考えてるからこそ普段から健康維持に努めてるという方が結構いらっしゃるんですけど、この最新のデータでは目の場合は目は不自由だと感じてるけど健康維持に努めてるという人はあまりいないわけですね。まあ、なので、まあ、多分おそらく、まあ、どうすればいいかということがわからないということもあるかと思うんですが、その目に関しては非常にその普段から気にかけていらっしゃらない方が多いというのがデータでも見れてます。まあ、その一方で非常に重要な目がないことによって情報が非常に制約されますので、まあ、そういう意味では、まあ、我々がこの目の疾患をやるということは非常に重要だというふうに我々は考えているということでございます。で、続いて会社の遠隔でございます。ちょっとここはさらっといきたいと思うんですが、本社は、まあ、一応皆さんに言ってるんですけど、日本の真ん中の名古屋にありますということで、名古屋の企業でございます。私の父が会社を、創業してまして、まあ、私は2代目ということです。このベンチャーの業界で、まあ、ファミリー企業というのはほとんどない、まあ、うち以外に、まあ、医者ぐらいしかないんですが、非常に珍しいということで、まあ、私は父が医者だったということです、まあ、その思いを継いで今事業を進めているということになります。で、会社の設立は1999年で、2009年に、まあ、株式上場を行ってまして、で2014年に、まあ、自社初の、まあ、創薬品、まあ、国内上市品というのを、まあ、販売してますと。で、それ以降ちょっとまあ、事業、それまでは基礎研究に特化してたんですけど、まあ、少し他社とのコラボレーションとか、まあ、臨床開発というのを始めてビジネスモデルのチェンジを進めてきたということになります。で、続いて基盤技術ですね。ちょっとこれ難しいのでさらっといきたいんですけど、薬の開発はですね、簡単に言ってしまうと鍵と鍵穴の関係で、我々は鍵を作ってます。鍵穴、何で開けたらいいかわからない鍵穴にチャレンジをしていまして、もうどうやってやれば開くのかわからないので非常に難しいということですね。で、この鍵を作る技術として、まあ、いろんなタイプの鍵があるんですけど、まあ、我々キナーゼ阻害剤という鍵のタイプを作っていて、まあ、そのキナーゼ阻害剤という作る技術として、まあ、このライブラリーですとか、まあ、ドラッグデザインというのを行って、まあ、鍵を作って、この鍵を、まあ、病気を制御するために、まあ、動物モデルとかそういうものにかけて、この鍵の有用性を確認するというようなことをやっているということになります。 で、まあ、その鍵の成果として、まあ、すでにあの市場に出しているものがあるわけですけど、まあ、我々はこの基盤技術を使って、このキナーゼ阻害剤という基盤技術を使って、まあ、眼科での開発をして、まあ、日本の失明原因の第1位と呼ばれている、まあ、緑内障に対して、グラナテック、グラアルファというのを、まあ、市場に入れたということであります。で、まあ、そこからノウハウを得て、まあ、現在は適用拡大ですとか、次の開発品というのを開発していると。で、一方、2014年からですね、まあ、外部とオープンイノベーションというのを進めてきてまして、まあ、この小視体手術のこう DEW1002 というのはですね、まあ、同じく上場しているヘリオスという会社から、まあ、譲渡、事業譲渡を受けたわけですけど、まあ、そういうのとか、まあ、複数の共同研究を進めて、まあ、眼科薬の知見を蓄積して、まあ、再生医療等製品の、まあ、共同研究なども進めて、まあ、全体として、まあ、目の開発ノウハウというのを蓄積しているということになります。我々のパイプラインですね、まあ、これが我々にとっての非常に大きな資産であり、まあ、価値の源泉ということですが、まあ、基本的には眼科のものばっかりをやってますが、まあ、一部この色がついてないこの DW5LPT というのは日本のベンチャーとやってるんですけど、眼科ではないものをやっています。で、特徴としては、まあ、このフェーズ2フェーズ3にあるものがほとんどでありまして、まあ、フェーズ1にあるものが1個で、それ以外はまあ販売をしているか開発が後期になっていると。で、あとは、この上が、パートナーがいる会社さん、プロジェクトになるんですけど、まあ、持ってる開発費の半分以上にはパートナーがついているというのも我々の開発パイプラインの特徴ということでございます。で、ここであの主要開発品をちょっと簡単にご説明したいと思うんですが、まずあの緑内障治療での H1337 というものをご説明したいと思います。で、この H1337 はですね、まあ、すでに販売されているグラナテックというものの後継品として開発した薬剤でございます。で、現在、まあ、フェーズ 2B というのを、まあ、アメリカで行いまして、次の開発をどうするかというステージにあるというものであります。で、緑内障でございますが、この目の中でですね、この、まあ、防水というものがこう目の中にあるんですけど、原因は分かってないんですが、この眼圧、目の中の防水の圧力が上昇して、各所に圧迫してですね、この視神経を圧迫して破壊してしまうと。いうことが起こります。で、40歳以上ですと、まあ、20人のうちの1人ですから、まあ、5% ぐらいの発症と言われてまして、まあ、自覚症状がないというのが非常に怖い疾患というふうに言われています。日本眼科医会のですね、データを使ってるんですけど、緑内障の患者様の見え方というのが出ています。で、両目で見てる場合は、まあこういうような形で見えていて、まあ少しその緑内障によってなのか、こういうグレーにかかってるところですね、これがちょっと見づらいというふうになってるんですけど、両目ではほとんど普通と変わらない見方になってると。で、一方で、緑内障になってない目の方では、まあ、これ両目と変わらないような状況で、何ら問題ないというようなことになってますが、じゃ左目の緑内障の目はどうなってるかというと、まあ、ほとんど見えてないというような状況ですね。つまり、人間の、まあ、脳の処理の中では、両目の中で、まあ、当然、利き目、とかそうじゃない目があるんですけど、両目で見てると、うまく情報処理をして、片目で見えてないものを両目でうまく見えてるような風に処理をしますので、緑内障になっていて、仮に周りが見えなかったとしてもなかなか自覚するのが難しいという病気です。で、これがあの5年10年かけてゆっくり進行していくもんですから、まあ、気づいた時には、あまり全体が見えてないというようなことが起こり得るという非常に怖い病気だということになります。
これ緑内障って、まあ、怖い病気っていうのは今見るとよくわかるんですけど、まだこう感知するような薬っていうのはないんですか？
そうですね、感知する薬はないですね。あの対処療法でこの見えなく、まあ、外側から見えなくなるんですけど、はい、まあ、それをゆっくり進行させるというような形にする薬しかないということですね。はい。で、まあ、この緑内障に対して我々は、その対処療法と言われる、まあ、点眼剤の開発をしているわけですけど、この H133 なの、まあ、アメリカで、昨年フェーズ2の試験を結果出してるんですが、ちょっとデータもここに載せてますけど、まあ、現在そのこのラタノプロストというのがですね、まあ、市場で一番売れてる薬剤なんですね。これ PG って書いてありますけど、で、これが、まあ、一番売れてる薬剤なんですが、これの次の、まあ、第二選択薬として売れてるものが、まあ、なかなか市場では、たくさんの薬があって、ちょっとこっちのデータの方が分かりやすいですかね。アメリカの市場でこの第一選択薬の薬が約半分ぐらい売れてるんですけど、残りの半分はすごく多くの薬剤が占めてるわけですね。で、この多くの薬剤を占めてる中で、まあ、 一番売れる薬剤を目指したいと。で、これをつまり第二選択薬のファーストチョイスを目指したいということで、まあ、ここを目指そうというふうに思っています。まあ、我々と同じタイプの薬剤は、まあ、これリパスジルというのは、まあ、グラナテックなんで我々が作った薬剤なんですけど、ネタルスジルという薬がですね、まあ、アメリカでは、一番この同じタイプではシェアを持ってまして、大体200億ぐらいアメリカで売れてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、このライバル薬が最終的には販売上はライバルになるということで、まあ、そこで比較してみると、まあ、有効性としては、この 5mHg ぐらいの効果を持ってるんですけど、これより数が多い方がですね、まあ、効果が強いということなんですけど、ちょっとこのライバルよりか強い効果を持っているということと、まあ、この緑内障の点眼剤は、まあ、目が赤くなるという充血ですとか、まあ、ちょっと痒くなるっていう副作用があるんですけど、まあ、そういうところで言うと充血の率も、まあ、このライバル薬よりも少し少ないと。ただ、長期の試験は我々まだやってないので、まあ、これからフェーズ3なので長期の試験の結果によって、まあ、この現在売れている薬剤とどのぐらい優位性があるのかっていうのを比較していくということになるかと思います。でもその結果、まあ、アメリカで、まあ、単剤で、まあ、300億ぐらいの売り上げられたらいいなということで、まあ、そういうところを目指していきたいというふうに思っています。その結果、まあ、我々としてはこの市場のうちの、まあ、我々が狙っているところは 40% ぐらい、まあ、アメリカの市場は30億ドルというふうに言われているんですけど、まあ、そのうちの 40% ぐらいが対象市場だと思っていて、まあ、その中で、まあ、10% ぐらい取れるんであれば、まあ、300億ぐらいは取れるんじゃないかなというふうに思っているということになります。で、続いて再生医療の細胞製品ですね。まあ、これも簡単にご説明したいと思います。で、まあ、もともと我々キナーゼ阻害剤というのをやってるんですけど、まあ、まあ、目の疾患の中で、まあ、いろんな疾患があって、重篤な疾患があるもんですから、まあ、その疾患に応じた技術が、それに合った適切な技術があるということで、まあ、細胞治療にも手を出しているということになります。この対象疾患はですね、水疱性角膜症という疾患をやってまして、この目ですね、水疱性角膜症は、この角膜というのが障害を起こして、まあ、角膜浮腫を起こして、まあ、白く濁ると。で、その結果、視力が低下するという病気なんですけど、まあ、角膜自体は5層になっていて、そのうちの一番手前が角膜内皮細胞なんですけど、厄介なことに角膜内皮細胞は、壊れると再生しないんですね。再生しないので、どんどん数が少なくなっていって、数が少ないところで、この目全体をカバーしていくので、細胞、一個の細胞が非常に伸びてですね、白くなっちゃうんですね。で、白くなるとどうなるかっていうと、まあ、視力が落ちるということなんですけど、まあ、これに対して、すでに、京都府立大学という大学で、この細胞注入療法の試験を2013年に実施しています。で、それで50名を超える患者様に、この細胞治療を行って、視力が回復するっていうデータを取ってます。で、まあ、非常に、よく改善した方だと 0.05 の視力から1まで回復したというデータが取れてまして、まあ、非常に有益な臨床の研究が大学で行われていたということであります。で、この成果をもとに、まあ、同志社大学で、まあ、これを商品化しようという試みをやった会社がここに書いてあるんですけど、アクチャライズという同志社大学初の会社がありまして、まあ、その会社が、開発を進めている薬剤を今現在我々と共同でやっているということになります。で、この薬剤はですね、まあ、凍結製剤というものを使ってるんですけど、まあ、人の細胞 をですね、まあ、培養して、で、それをまあ50人とか80人分治療するような製品を作るということをやっています。で、その細胞を、凍結して、で、各病院に配って、で、それを融解して、まあ、目に注入すると。目に注入して、まあ、下向きに3時間いると、まあ、これが静着して、まあ、この角膜が再生されるというのが、まあ、この薬のコンセプトということになります。で、現在フェーズ2を国内でやってまして、その評価期間というのが、今年の年末まであります。で、それ終わってから、まあ、次はフェーズ3をやろうというふうに思っています。で、あと中国でもですね、アクティックビジョンという会社が、まあ、ライセンスをこのアクチャライズから受けていまして、本年度中に臨床試験を開始するというような流れを進めているところでございます。で、この2206、再生医療製品の市場性ですけど、 全世界の状況としては、まあ、患者の 98% がまあドナー不足で、まあ、ほとんど移植ができていないという状況になっています。でこれ日本でいうと、この水疱性角膜症という患者様は7000人から1万人ぐらいいるということで、このほとんどの患者様が、まあ何の処置もされない状態でいるということですので、ここに対して我々は、凍結製剤を開発して、この患者様の、ニーズを満たそうというふうにしております。で、日本ではですね、すでにこのビズノバというものが、昨年薬価修正されて、まあ、販売を開始しているんですけど、凍結製剤というふうにお伝えしたのは、すでに売られているものは、冷蔵輸送なんですね。冷蔵ですので、細胞を作ってから27時間以内に投与しなければいけないということで、非常に投与することが限られた時間でやらなきゃいけませんので、まあ、それが利便性があんまり良くないということで、我々は凍結製剤を開発しているということになります。で、再生医療等製品はですね、まあ、ご案内の通り薬価が非常に高いということで、このビズノバというものは1製品で950万円ということで、非常に高い薬価がついています。この再生医療等製品はですね、まあ、他社からの参入障壁もありますので、まあ、細胞を扱ってますので、まあ、そういう意味では非常に患者さんの数が少なくても、採算性が高い領域ということで、まあ、我々は開発を進めているということになります。で、続いて成長戦略でございます。我々の課題はですね、まあ、パイプラインを充実させていきましょうというのと、収益を、まあ、安定化させていきましょうという、まあ、ここを目指しているということであります。我々はですね、注力しているパイプラインはこの2つ、H1337 と2206というものに注力しています。注目してほしいものというのは、この K の321と DW1002 と1337、2206というところにマークをつけてますので、まあ、この4つに注目してもらいながら、そのうちの2つに注力しているということになります。で、我々が目指しているところは、まあ、ベース収益と、まあ、まあ、それ以外のものなんですけど、まあ、この上にある2206、1337、1129、これが、うまく開発できれば、非常に大きな収益が上がるというふうに思っています。で、一方、このベース収益というのはですね、パートナーがいるものになるんですけど、まあ、これの中でも大型化が見込まれているものがあるので、まあ、これに関しても、この2つに対しては期待をしていると。来年以降ですね、まあ、年間1剤ずつ市場に、マーケットに出していこうというふうに思ってますので、これを1台ずつ出していくことによって、まあ、大きな収益を上げて、まあ、黒字化を目指すし、企業価値の向上を目指していこうというふうに思っております。で、これは開示している開発計画ですので、まあ、ちょっとこれを、まあ、来年再来年ですね、まあ、上市品が多くなっていくよということが、まあ、お伝えしたいということでございます。で、あと業績推移ですね。業績については、まあ、ベンチャーです。ベンチャーで先行投資なので赤字が先行しております。主に治験、海外で治験とか国内で治験、臨床開発をやると非常に大きな費用がこう出ますので、まあ、それで赤字を出してしまうということですね。ただ、まあ、我々売上がこう安定してあるということもあって、同じ業種で比べると、まだ赤字としては少ない方じゃないかなというふうに思います。で、あと7月15日に新株薬券による資金調達というのをやっていまして、まあ我々調達をしないと生きていけませんので、調達は継続的に発生するということになります。で、調達をして、まあその資金で開発をして、で、まあ将来の収益で回収していくというモデルになるということになりますので、まあそういう意味では、まあ、芽が出るまでまだ少し時間かかるのかなというふうに思いますが、まあぜひ応援者を増やしてですね、まあ会社を大きくしていきたいなというふうに思っています。ちょっと駆け足になりましたが、メールの配信登録などもやってますので、ぜひよろしくお願いいたします。説明は以上となります。
はい、ありがとうございます。
ここまではレ・ウエスタンセラピテクス研究所 IR セミナー、お話は証券コード4576東証グロース市場上場、株式会社レ・ウエスタンセラピテクス研究所代表取締役社長日高裕一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
レ・ウエスタンセラピテクス研究所 IR セミナー、この番組は証券コード4576東証グロース上場で、ウエスタンセラピテクス研究所の IR 活動の一環としてお送りしました。